チカラチャーシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。なんか最近土日のスタイフを撮られる方がだいぶ減ってきているんじゃないかとね。この間銀さんやマサイさんもお話しされていました。で、僕もちょっとね、土日にスタイフを聞けないことはまだ継続はしていて、僕もスタイフを土日にね上げないこともちょっとそんな日も増えてはきたんですけど、むしろ皆さんも同じようにスタイフを放送ね上げれる方が少ないくなっているんであれば、逆にちょっとまた土曜日スタイフを撮ってみようと思いましたね。しかもちょっと長くなってもいいんじゃないかとも思ったので、僕はだいたい逆張りじゃないけど、皆さんとやってることを逆行していきたい気分にどうしてもなるので、今日は少し長くなるかもしれないんですけど、ちょっとまあね、喋りたいことを喋ってみようと思います。で、今日は何の話をしたいかなと思ったんですが、何の話かというと、そうです、チャモリ会でね、中村慎さんとお話しした中で、もしかしたらあれってどういうことなんだろうと思ってる方もいるかもしれないし、僕の中でも僕の中では、あのことってこういう言い方でも説明できるのかとも思ったことがあったので、ちょっとその辺をね整理したいなと思ったんです。で、要はっていうか、まず中村慎さんとのお話の中で出てきた論理的な考え方の中で2つあるよと、大きく2つありますとね。一つは演劇的な考え方と、もう一つが機能的な考え方とね。で、演劇的な考え方が何かっていうと、僕もちゃんとあの後調べたわけじゃないんだけど、要は僕が理解したのは、まあ大前提なものが、普遍なものを前提に考えるものを演劇法的な考え方ね。大前提が絶対変わらないもの、曲がらないもの、これはこうなんです、だからこそこうなっていくはずっていうふうに考えていく考え方が演劇的な考え方ね。だからその中で、中村慎さんが例として挙げていたのは、例えば英語のアルファベット ABC というのを、それって本当に A でいいのかなって考える必要はないでしょうと。そんなそこに疑問を持って英語を話している人はいないでしょっていう感じかな。だから ABC、 英語というのは ABC がまずありきで作られているものですよと。だから英語を勉強するときに ABC に疑問を持つ必要はない、ね、それはそういうものなんですからスタートするのが、演劇法的っていう話をしてましたよね。で、数学もそうだとね。数字が0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってあるけども、その数字が本当に0なのか本当に1なのかね、それをちょっと疑問を持たずに今の数学っていうのは成り立ってるでしょと。で、その上で公式を使ったりしていくでしょっていうことで、そこの0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10みたいな数字のね話、そういうものには疑問の余地はないとね、変更の余地はないでしょっていうことで、それを前提に考えるのが演劇法的な考え方ですよっていう話もしてました。で、まあ算数数学の話とかね、そういうもっと突き詰めちゃうと少し違う観点も僕は実はあるんだけども、それを言い出すとキリがないので一旦ねキリがなくなるので、そうじゃなく、まあ一例として出された今の分かりやすい例として言うと、そういうものですよってことですよね。大前提のところが普遍なものであるというものを前提にして論理を進めていくのが演劇法的な考え方で、もう一つは機能法的な考え方ということを言ってましたね。これは大前提としているものが変わる可能性があるっていう前提で論 を進めていくものですと。で、これを思った時に僕はね、ちょっと違う話をちょうど、まあ、シンさんとの、あの、チャモリ会でも話、ちょっと話題出したんだけど、実はナマズラップを作った LINE オープンチャットの中で、少し、あの、議論になりかけたお話があったんですよ。議題に上がった話っていうのかな。何かというと、宗教と科学の話ですよ。ね。で、ちょっと触れたでしょ、あの、シンさんとの間で。で、僕は今日はもう長くてもいいから、その話をちょっとね、整理をつけて、僕の、あの、今思ってることを説明したい。で、それを、まさに、あの、僕はその LINE のグループチャットの中では、演疫法、演疫的な考え方と機能的な考え方っていうことを意識はせずにちょっと、あの、頭を整理したんだけど、まあ、ちょうどまさにね、演疫的な考え方と機能的な考え方を使って、宗教と科学の違いを、まあ、説明できるなと思ったので、その話をちょっとしたいと思います。で、僕のその説明を聞くと、演疫的な考え方と機能的な考え方の違いが、もしかしたらそれも整理つくんじゃないかなと思ったので、ちょっとね、そこに興味がある方はぜひぜひ聞いてみてください。で、これはただあくまでも事前に言っておきますけど、僕の頭の中の整理だから、いや、それは違うっていう方ももちろんいると思うんで、それはいろんな方の考え方ですけど、僕の中では今はそういう形で分類されて頭が整理されましたという、まあ、現時点の、僕の中の、何?説明をしたいと思います。よろしくお願いします。で、まずね、宗教については僕にとっての宗教というのは、まあ、例えば神様だったりもそうだし、宗教観、っていうのかな、そういうものはすべて、普遍のもの、当たり前のものというふうに僕の中では捉えています。だからキリストが神であるっていうね、例えばキリスト教だったりするでしょ。例えばですよ、ちょっと細かいとこ分かんないので違うっていう方もいるかもしれないけど、まあ僕の中でのキリスト教の中ではキリストというのは神で、それは普遍のものであると僕は思っていますね。だからキリスト教を信じている人が、いや、もしかしたらキリストって神じゃないんじゃないかって思う人はいないと思っておりますね。これってどういうことかというと、さっきの言った演疫的な考え方でしょ。キリスト教の中ではキリストが神である、その上で、あの、いろんな話が展開されていくわけですよね。だから宗教的な考え方っていうのは演疫的な考え方なんだなって、今言葉でを使うとそういうふうに僕は考えましたね。で、オープンチャットの中で僕がね、どういうふうに整理をつけたかっていうと、ちょっとそれも読んでみます。まあ、読むだけだと分かんないかもしれないけど、まあ土曜日だからね、もう読みますよ。僕の中では一旦こういうふうに整理がつきました。1、宗教というのは、いくつかの過程や前提をもとに組み立てられたものであるから、アプローチの仕方は科学っぽい部分もなくはないと思いました。ね、この時はまだ、まあ、あの、演疫的な考え方っていうことが僕の中では、あの、知らなかったんで、まあ、宗教というのも、まずは前提を、過程や前提を作る。だから例えば、キリストは神であるという過程、仮説であったり、そういう前提のもとに論を組み立てていくって、この時は思っていたので、まあそういうアプローチの仕方は科学的であるっていうね、科学っぽい部分もそういう意味だとなくはないだろうと。科学ももちろんね、こういう仮説や前提をもとに、論を進めていって証明していったりするのでね。だから宗教も科学っぽく、ぽい部分もなくはないというのは理解できてきましたけれども、でも解釈の仕方で見え方が無数に存在しうる。だから解釈の自由度が科学よりも多いんじゃないのと。だから前提をどういうふうに解釈するかっていうのは、 一個じゃなくていろんな解釈の仕方があるでしょうと。しかもある人が見つけた真理が先にあって、それをブレイクダウンしていっているものってこの時は書いたんだけど、要はね、まあこれは仏教だったらそうだよね。仏教だったらブッダと言われるブッダさんが、ゴーダマシッタルダさん、ブッダさんが、まあ見つけたと言われる真理があるんだという前提で、みんながそれを教えてもらった人が解釈を、いろんな解釈をして、まあ進めていくもの。でもその教えを受けている人たち、いや今それを、その真理をもう一回自分たちで、なんていうの？そこに到達しようみたいなやってるのかな？そういう人たちは、そのブッダが見つけたであろう真理を否定はしてないんですよ。僕の理解はね、絶対の無我という境地だったり、色即是空というものだったりも含めて、絶対に、なんていうの、覆らないものだと。それは否定されるものではなく、それこそが真理なんですっていう真理がありきで、全部の今の活動だったり考え方が進んでいるものだと。僕は宗教というのはそういうふうな理解をしていますね。この時の僕のオープンチャットで書いたのはそういうことだったんです。でもそれをこの間のシンさんとの説明お話で分かったのは、そういうやり方は演劇的なやり方だということで、僕の中では理解できました。だからもう一回だけど、変わらない真理というのが絶対なものがあって、それをもとにブレイクダウンしていくだったり、それをもとに理屈を展開していくというのは演劇的なやり方ですと。これが宗教ですね。例えばもう一回だけど、キリスト教だったら、キリストが神であるっていうことを誰も否定をしようとして論理を進めていったりしてはいないでしょうと。ブッダが言っていたこと、言っていたと言われていることを覆すことっていうことは しようとしないね。で、一応なんだっけな、ブッダが実際に言ったと言われていることが広まっているので、言ったと言われていること同士が矛盾があったりもするって言ってたかな、マサイさん言ってたけど、まあそういうことも あるにはあるっていう共通認識があったとしても、あったとしてもですよ。でもそれはブッダ自身が間違ってるんじゃなくて、ブッダの教えを受けて人伝いに言葉で伝えていった内容がずれていただけで、もう一回言うけど、ブッダが見つけたものの真理自体は絶対に間違っちゃいないっていう前提で、まあ僕はの言葉で言うと前提でと言っちゃうけど、という間違ってないということをスタート地点として、すべての論理やお話が展開されていると。だから宗教というのはそういうものだろうと、僕の中では2つのね、この例を持って考えると、宗教というのはそういうものだということが僕の中では納得感を持って腹落ちをした内容でした。でもう一回それを新さんとのお話からの説明で、僕の中でもう一個理解できたのは、それが演劇的な思考法というかね、そういうものだということになりましたと。で、もう一方でじゃあ科学というのはどういうものかというと、僕も理系で、大学も理系ね、科学というのを勉強ある程度しましたね。科学者でもないし博士でも何でもないけど、僕の中での科学というのはどういうものかというと、オープンチャットの中でね書いた内容をちょっと読んでみます。いいですか。ここからは科学ね、さっきまでは宗教についての僕の理解だけど、科学、こっから科学の話をすると、科学というのは ② 科学、それはデータや実験などでそれまで立てた仮説を実証しようとするアプローチをするもの、それが科学であり、そして科学の中では再現性も必要ですね。だから再現性というのは、別の人がやっても同じやり方を 同じやり方、同じ条件で同じプロセスを踏んで同じことをやれば確かに同じ結果になるねという、そのそれを再現されるということで再現性と言いますけども、再現性が必要ですと。で、あのもう名前忘れましたけど、なんとか細胞ってあったでしょ、なんたら細胞を学会で発表したかなんか、あの雑誌にも載りましたと。それでみんながおお、それはすごいなって言ってやってみたところ、再現をできた人は一人もいなかったわけです。だからあのなんたら細胞はあるんですって最後言ったあの人も結局は再現できなかったっていうことで、それは科学じゃないとね、科学としては認められないということになったわけですよ。なんたら細胞は結局は科学的には存在しないということになりましたよね。その通りで、科学というのはデータや実験なども含めて実証していって、要はもともと立てた仮説前提を、本当にそれって合ってんのか、穴はないのか、絶対にそれだけなのか、本当に違うルートはないのか、違う結果出る条件はないのかっていうことを、みんなでそれを否定できないのか、本当にそうなのかっていうことを突き詰めていって再現をしていくっていうことですよ。で、今のところは他の結果になることがまだ見つかってはいないから、とりあえず一旦はこういうことにしときましょうっていうのが科学ですよね。だから本当の絶対だっていう真理がどこにあるかは誰もわからないけれども、一応現時点ではこれがまあ一旦否定できないものっぽいねっていうことで進めていくのが科学。だからそれをあのさっきの話で言うと、中村慎さんとの話で言うと、これは演繹的な考え方じゃなくて機能法的な考え方だから、フィードバックをどんどんかけていって、今のところはこれで合ってそうだけど、どっかのタイミングで違う現象や事象が見つかった時には、大前提や仮説の大元に戻って、これ自体が間違っていたんじゃないかっていうことをもう一度検討して、やっぱりこういう条件だと違う結果になるから、これは違う真理がありそうだ、真理と思われる違うものがありそうだねっていうことで、フィードバックをずっとかけていくのが、まあ機能法的なやり方だというふうに僕の中では理解をしています。だからそう、全然違うでしょアプローチが。だから例えばですけど、万有引力、ニュートン、もう万有引力だとあれか、例えばだけど、なんだろうな、地動説天動説っていうのが昔あったとね。地球上で空を見ると星が動いているように見えますと。だから地上は、地面は動いてなくて天井が動いてんだと、空が動いてんだって、ずーっとそれが天井が動いてるんだ、空が動いてるっていうことが違いますと誰も言えなかった時には、もう天動説、天が動いてることが当たり前だっていう世界があったわけですよね。その時にも科学者はだから天が動いてると思ってたんでしょ。でもいや、これって地面が動いてるんじゃないの？と言った人がいたわけですよね。で、星を観測したら、ほら、ここの星が動いてなくて、その周りが動いてるよということを見つけた人が いましたよね。ガリレオ・ガリレイでしたっけ？それで実際にすぐには受け入れられなかったけれども、他にも、ああ確かにあそこの北極星は動いてないけど、それ以外が動いてるっていうことは、やっぱりいろいろ観測していくと、事実っぽいのは地面が動いてるんじゃないかってなっていったわけですよ。これが科学ですよね。だからそれまでの本当っぽいものを否定していくっていうね。で、より正しそうなものを見つけていこうとするアプローチの仕方が科学。だからもう一回だけどまとめると、宗教というのは絶対というものがあって、これで間違いないんだっていうのがある前提で動いていくので、演繹法的な考え方が宗教ね。 だからスピリチュアルもそっちの方なんじゃないかと僕は思いますね。ただし科学というのは全く違うと。どこに真理があるかはわからないけれども、今の僕たちがわかる範囲ではこれが真理っぽいねを前提に動いていって、違う現象があったらフィードバックをかけて真理だと思っていた大前提を書き換えていこうとするアプローチ。むしろあれに穴があるんじゃないかってみんなでね、躍起になってそこを探していこうとしていくというね、そういう天才たちが動いている世界が、まあ、科学だと僕の中では思っているので、これは演繹法的なやり方ではなく機能法的なやり方であるということで、僕の理屈はうまく演繹法と機能法で説明をできた以上、やっぱり宗教と科学は同じものではなく、宗教は演繹的な考え方、科学は機能法的な考え方であるというのが僕の結論に改めてなりましたということで、ああもう20分以上喋ってしまったので以上になります。この話を聞いていただけた方はいるんでしょうか、ここまでね。ただちょうどのタイミングで中村慎さんとチャモリでお話を伺った機能法演繹法の考え方の話で、まさに少し前に僕の中で整理をしていた宗教と科学が同じじゃないかっていうところに異議を僕が申し立てたお話の説明がちょうどそれでできたということで、今日のお話はこれで終わりにしたいと思いますね。これを聞いていただくと、多分チャモリの中でシンさんが言っていた、まあ演繹的な考え方とまあ機能的な考え方の話もちょっと皆さんのイメージつきやすかったんじゃないかなとも思うし、でもまあそうは言ってもどちらも論理的な思考法考え方のあのものですよと。だからどっちも論理的な考え方で、そのうちの種類が機能的な考え方と機能法的な考え方と演繹法的な考え方があるよっていうのが、この間のシンさんのあのお話ししていたことなんで、まあどちらにしても論理的であるよっていうことには変わりないよっていうのがシンさんの中での今の理解だということが、この間のチャモリのまあ結論になっていて、それはそれで構わないですよということですね。ということで、いや面白いですよね。だからまあいろんな方の捉え方がありますけれども、そうそう、こうやって考えてみると面白いんじゃないかと思ったので、まあ頭の整理も含めて僕もお話をしてみましたということで、まあ僕の中でまだスピリチュアルとか宗教が感覚的なものなのか論理的なものなのかっていうのはちょっとまだ整理がつききれてはいないけれども、まあ論理的であるとすればまあ論理的かもしれないね。いやそこはまたちょっと分かんないな。まあもうちょっと考えてみます。ただまあ演繹法的な考え方が僕にとっては、そっか分かった、演繹法的な考え思考法が僕にとっては論理的だと感じれるかどうかが、僕がまだね実はちょっと腹落ちしきれてないとこかもしれないね。だからどうしても科学的な考え方、機能法的な考え方が論理的って思ってしまいがちな部分が僕はあるのかもしれません。いやこの辺はちょっとまた別でちょっと考えてみようかな。いや面白いですね。なんかね、考えながらいろいろ頭がぐるぐるしてますけど、いかがだったでしょうか。ちょっと中締めしようと思ってさっき締めようとしましたけど、ちょっとまた話してしまいましたが、まあ今日は土曜日で誰も聞いてないんだったらいいでしょうということで、今日はこんな話をしてみました。何か皆さんね、いやそういう考えだとこういうのどうなのとかね、いやこう僕も思いました、私もそう思いましたみたいなお話がもしあれば、ちょっとぜひねコメント欄でもディスカッションできればと思います。たまにはこういうね長くてもいいね、ちょっと議論になりそうな真面目なまともな話もちょっとたまにはしようと思いますね。最近こういう話はずっとテキストでやってましたけど、まあたまには僕自身の口で言葉で喋ってみるのもいいかなと思ったので、ちょっと撮ってみました。以上になります。本当にこんな長い一人語りを聞いていただきありがとうございました。それでは行きます。 力チャージ、今日も力あふれる一日を。